大衆を改善させる30の対策。その1、どんな美男美女も大衆がひどいと台無しだ。格好悪くてもモテることはあります。外見に恵まれなくても優しかったり話が面白かったりすると人間味があるなと思い心を惹かれます。外見や話術が輝いているのはポイントアップになりますが必須ではありません。格好悪い人が付き合っているケースはたくさんあります。しかし臭くてモテることは少ないです。どんなに格好良かったり優しかったり話が面白かったりしても大衆がひどいと全て台無しにします。視覚や聴覚はある程度考えてから頭に入ってきます。変なものを見たり変な音を聞いたりしてもまずは何だろうと思い考えてから理解します。しかし大衆を感じるのは本能です。臭いと感じるとダイレクトにこの人は危険だ、近づくなと判断します。大衆のひどい人の周りにはドーナツ化現象が起こります。身なりや話術を高めることも大切ですが、まず清潔感です。恋愛では清潔感が重要なのです。外見や話術より清潔感を磨く。大衆を改善させる30の対策。その2、自分の大衆を客観的に確かめる方法。あなたは自分の匂いを知っていますか？自分では自分の匂いがわかりません。鼻は匂いに慣れやすい性質があります。人間の感覚器官の中で鼻ほど順応しやすい器官はありません。自分の匂いを確認しようとしても自分では自分の匂いに慣れてしまっているためわかりにくいのです。たとえ他人の匂いはわかっても自分の匂いはよくわからない。不快な匂いでも慣れてしまうと匂いすら感じられなくなるから不思議です。いい方法があります。タイミングはお風呂上がりです。お風呂から上がった直後、自分が身につけていた洋服を匂ってみればいいのです。クンクンと匂ってみます。お風呂では体をきれいに洗いますし、浴室の水蒸気に含まれる水の分子によって匂いの感覚がリセットされます。リセットされた鼻で自分が身につけていた洋服を匂うと体臭がよくわかります。どんな匂いがしてどれだけ体臭が強いのかがよくわかるのです。特に服の脇の部分に注目です。脇の部分の匂いはどのくらいですか？脇からひどい匂いがするだけでなく黄色く色がついているなら脇がの可能性があります。匂いがあまりに強いなら知らずのうちに周囲の人を驚かせているかもしれません。簡易的ではありますが、ある程度客観的に確かめることができるのです。お風呂上がりに自分が身につけていた服を匂ってみる。体臭を改善させる30の対策。その3、汗をかいた量に関わらずお風呂は毎日入るもの。人間なら汗、赤、皮脂はあって当然です。汗は体温調整のために出てくる水分です。赤は肌の新陳代謝のために剥がれる古い角質です。皮脂は肌の保湿とバリア機能を果たす油分です。人が生きている限り必ず発生するものです。これらがあるからこそ人間は健康的に生きていけます。しかし体に欠かせないとはいえそのままにしておくのはよくありません。汗、赤、皮脂などが混ざってしばらく経つと異臭が発生します。これこそ体臭と呼ばれる代表格です。体臭予防の第一は体の余分な汚れを取り除くことです。それがバスタイムです。体臭予防の最も基本は毎日きちんとお風呂に入って体を洗うことです。汗を流すだけでなく赤も皮脂もきちんと落としてこそ本当にきれいになれます。毎日お風呂に入って体を清潔にしましょう。面倒と思ってお風呂に入らない日を作るのはよくありません。例えば冬はあまり汗をかかないので1日くらいお風呂に入らなくてもいいだろうと思います。確かに寒い時期なら汗の量も少なくなりますが、赤や皮脂は分泌されます。赤も皮脂も匂いの原因です。汗をかいた量に関わらずお風呂は毎日入るものです。毎日入ってこそ清潔な体を保ち体臭が予防できるのです。毎日お風呂に入って体をきれいに洗う。体臭を改善させる30の対策。その4、体臭は人の優劣に関係しない。体臭が臭い人には一般的にあまり良くない印象があります。清潔感がない、ガサツ、野蛮など清潔感の欠如している印象があります。では体臭の強い人は人種的に劣っているのかというとそうではありません。体臭と人種の優劣は関係ありません。汗をかきやすい人ほど汗臭くなりやすいですが、単に汗をかきやすい体質だけの話です。例えば慎重に物事を進める考えを持つ人は精神性発汗が多くなるでしょう。それが人としての優劣に直接関係することではありません。加齢臭も年を取れば誰でも臭いやすくなるものです。老化現象の一つです。アポクリン腺から出る汗の匂いも人種的な要因による匂いです。アポクリン腺は黄色人種、白人、黒人の順に発達しています。本人が悪いわけではなく、単なる体質の違いです。人の優劣を表すことでもありません。体臭と人の優劣は関係しないのです。ただし、そう思われやすい社会の偏見があるのは確かです。体臭は人の優劣に関係はしませんが、そう誤解しやすい社会があります。美味しい食事をするときに臭い匂いがすると食欲がなくなりますね。キスをしようとする相手から臭い息が漂ってくると気分が悪くなって逃げ出したくなります。体臭が人の優劣には関係しないとはいえ、円滑な人間関係を進める上では最低限のエチケットとして考える必要があります。大衆による偏見を持つのはやめる。大衆を改善させる30の対策。その後、男性の方が大衆になりやすいにもかかわらず匂いに鈍感になりやすい。男性と女性とで大衆のなりやすさには違いがあります。一般的に女性より男性の方が大衆になりやすい傾向があります。その原因は男性ホルモンです。男性ホルモンが分泌されると汗を出す汗腺の活動が活発になります。皮脂の分泌量も多くなります。汗や皮脂が多くなるため大衆にもなりやすくなるのです。しかし現実を見ると男性の方が大衆になりやすいにもかかわらず男性の方が大衆に鈍感である場合が多いようです。男が細かいことなんて気にしていられるか。そうも言っていられません。細かく考えすぎるのもいけませんが、せめて最低限の体臭対策くらいは必要です。体臭対策もエチケットの一つです。臭い体臭があるかないかで言えば、やはりない方がいいに決まっています。不快な匂いで嫌われることはあっても、匂いがなくて嫌われることはありません。特に年を重ねるにつれて、加齢臭の問題も加わり、匂いやすくなります。体臭は匂いに敏感な女性の方が気にしやすいのですが、本当は男性こそ気をつけることが必要です。エチケットとしての体臭対策は年齢を重ねるにつれて強く心がけるようにしましょう。エチケットの一つとして、男性も最低限の体臭対策を心がける。体臭を改善させる30の対策。その6、匂いがあって嫌われることはあっても匂いがなくて嫌われることはない。 臭い体臭は誰にとっても嫌なものです。デオドラントには微光タイプのものがあります。嫌な匂いを消しつつ、いい匂いを身につけられるなら一石二鳥ですね。微光タイプのデオドラントを選ぶ人は賢い人です。しかし、好感を得るために選んだ微光タイプのデオドラントがかえってトラブルを引き起こすこともあります。香りの好みは人それぞれです。自分は爽やかと感じる香りでも相手には不快と感じる場合もあります。モテたいと思って選んだ香水が相手から嫌われる原因になる場合もあるのです。振り向かせたい気持ちはわかりますが、こだわりがなければデオドラントは無香タイプが無難です。匂いがあって嫌われることはあっても、匂いがなくて嫌われることはないからです。匂いがないと物足りないように思えますが、誤解です。体臭がないのは清潔感がある証拠です。匂いがないほど清潔感が漂います。こだわりがなければ基本的に香水は不要です。体臭予防のデオドラントも微光タイプより無臭タイプが好ましいでしょう。香りでアピールするより体臭のない状態をアピールする方が多くの人からモテやすくなるはずです。こだわりがない限り香水は控える。体臭を改善させる30の対策。その7。体は洗ったつもりになっているのかもしれない。体を洗うのは体臭予防の基本です。毎日お風呂に入り、余分な汗、垢、皮脂などを落とすことが大切です。汚れを落とした直後はすっきりした清潔感が漂うでしょう。しかし、です。毎日お風呂に入っているけど、まだ匂い。毎日お風呂に入っているにもかかわらず、まだ匂いが続くならおかしな状況です。それは体を洗っているのではなく、洗ったつもりになっているのかもしれません。もっとも忘れやすいのが背中です。背中は普段見えないところです。手が届きにくいので洗い方が不十分になり、垢や皮脂が残っていることがあります。背中の洗い方が不十分であるため、垢や皮脂が残り、体臭の原因になっていることがあります。背中は見えないから軽く洗ってしまおう。背中は汚れやすいようにも思えない。ドキッとする心当たりはありませんか？背中を甘く見る考えは必ず手元にも現れます。確かに背中は普段隠れて見えない部分ですが、軽く洗っていい理由にはなりません。むしろ逆です。手が届きにくくて軽く考えてしまいやすい背中だからこそ、強く意識を向けて洗うことが大切です。背中だけではありません。足の裏、足の指の間、足の爪の垢、脇の下、お尻の割れ目、耳の裏、うなじ、そういえばあまり洗っていないなという部分はありませんか？細かい部分ほどおろそかになってしまいがちです。体の洗い足りない部分がないか今一度再確認です。体の隅々まで洗ってこそ清潔感が漂うのです。手が届きにくい背中もきれいに洗う。体臭を改善させる30の対策。その8。朝シャワーを浴びたら体も髪もきちんと乾かす。体臭予防として朝にシャワーを浴びるのはいい方法です。睡眠中にかいた汗や皮脂を朝にしっかり落とせば清潔になって体臭が抑えられます。しかし一つ間違うとかえって体臭をひどくさせることがあります。朝の状況を思い出しましょう。時間がない。朝バタバタしやすい時間帯です。シャワーの後はさっと体を拭いてドライヤーも手短に済ませがちです。少し濡れていても外を歩いて空気に触れているうちに自然乾燥するだろうと思いますよね。ここなのです。湿っている状態は汚れやすい状態です。体や髪が湿っていると排出ガスやタバコなどの匂いの分子が付着しやすくなります。その結果シャワーを浴びる前より匂いやすくなってしまうことがあるのです。朝にシャワーを浴びた後はきちんと体を拭きましょう。特に髪の毛はドライヤーで乾かすのに時間がかかりますが大切な時間です。まず朝に余裕を作りましょう。あと10分早く起きるだけでも随分朝に余裕ができるものです。きちんと体を乾かすことで匂いがつくのを防ぐことができるのです。シャワーの後は体も髪もきちんと乾かしてから出かける。体臭を改善させる30の対策。その9。一定期間使った下着は洗うより買い替える。下着の汚れは洗濯すればきれいに落ちます。と言いたいところですが実際は違います。ある程度きれいに落ちますという方が正確です。洗剤のパワーによって汚れや微生物を落としますが、あらゆる汚れを完全に落とせるわけではありません。布の細かい線にまでこびりついた汚れや微生物までは落としきれず、強力な洗剤の力を使ってもわずかに残ってしまうのです。年々洗剤の改良によって汚れや微生物を落とす力は強くなっていますが、それでも限界があります。もちろん汚れの大半が落ちているので私生活では問題ありません。見た目もきれいです。匂いも残りません。しかし問題は長期間使い続けた時です。同じ下着を何ヶ月も使い続けると洗剤では落としきれない繊維の奥の汚れがだんだん溜まってきます。その結果きれいに洗ったつもりの下着でも汗を少しかいただけで匂いやすくなるのです。下着ですから外からは汚れは見えませんが匂いやすくなるのは問題ですね。お気に入りの衣類はいつまでも使い続けたいと思うものです。衛生面や体臭予防を考えればいつまでも使い続けるのは無理があるのです。一定期間使い続けた下着は洗うより買い替えた方が得策です。衣類は全て消耗品です。特に直接肌に触れる下着は買い替えのサイクルを短めにしましょう。靴下も同じです。一定期間お世話になったことに感謝して新しい下着に買い替えましょう。一定期間使った下着は洗うより買い替える。体臭を改善させる30の対策。その10。乾いたハンカチやタオルなどで拭くと余計に匂いが強くなる。汗を拭くとき落とし穴があります。乾いたハンカチやタオルなどで拭くと余計に匂いが強くなることです。汗を拭けば匂いも取れるだろうと思いますが、ここです。確かに乾いた布の方が水分をよく吸収しますが、肝心の匂いの成分は皮膚に残してしまいます。汗を拭き取るたびに皮膚に付着する匂いの成分だけが残るため、匂いがだんだん強くなってしまうのです。ではどうすればいいのでしょうか。湿らせた布を使うのがポイントです。ハンカチやタオルを水で濡らした後、手でよく絞ってから汗を拭き取りましょう。湿った布を使うことで水分だけでなく匂いの成分まできれいに拭き取ることができるようになります。匂いの成分が布に移っていますから、汗を拭き取った後もう一度水できれいに洗いましょう。湿らせた布の冷たい感覚によって体温も下がり、汗そのものを抑える効果もあります。もしハンカチやタオルを濡らすことに抵抗があれば、ウェットティッシュを携帯しましょう。最初から濡れているウェットティッシュなら水で濡らす手間もなく、使い終わればつけるだけです。ハンカチやタオルは湿らせてから汗を拭き取る。体臭を改善させる30の対策。その11。電気対策は体臭対策だ。 便器とは排便の回数や量が減ってしまう状態です。便が腸に溜まるわけですから、おならも臭くなります。便器の悪影響は、便が出なければ、代わりに全身からも嫌な匂いが出てくるのです。便器と体臭。一見、何の関係もないように思える便器と体臭には意外なつながりがあります。どういうメカニズムでしょうか。便器によって、便が体内で長く溜まり続けると、便の腐敗がひどくなります。便の腐敗がひどくなればなるほど、アンモニアをはじめとする毒素が排出されるようになります。その毒素が腸から血中に混ざり、体中を巡ります。汗をかいた時に血中の毒素が混じりやすくなるため、匂いやすくなるのです。体臭だけでなく、口臭までひどくなります。人間の体はよくできたものです。便が出なければ、なんとか別の手段で毒素を外に出そうとするわけです。なかなか体臭が治らないのは、実は便秘が原因の可能性もあります。昔から便が出にくい体質だ。出るまで放っておけばいいだろう。便秘が昔からの体質とはいえ、ほったらかしにするのはよくありません。昔からの体質とはいえ、悪いものは悪いのです。健康な体を維持するためにも、便秘の改善に努めましょう。食物繊維を取ったり、定期的に運動をしたりします。便秘の改善は、体臭の改善なのです。昔からの体質だと諦めず、便秘を改善させる。体臭を改善させる30の対策。その12、ヨーグルトは体臭を減らす効果がある。体臭の原因の一つとして、腸内環境の悪化があります。腸内にはおよそ1000種類の常在菌がいます。ブドウ菌、ウェルシ菌などの悪玉菌、ビフィズ菌、乳酸菌などの善玉菌、どちらにも属さないバクテロイデス、連鎖球菌などの日和見菌、善玉菌、悪玉菌、日和見菌を合わせるとおよそ100兆個もの腸内細菌が生息しています。重さにすると 1.5kg もあります。悪玉菌が多いとアンモニア、メタンガス、硫化水素など体臭の原因となる匂いが出てくるのです。当然、おならは激臭です。では、おならを我慢すればいいと思いますが、そう単純に解決しません。おならを我慢すると、腸内で発生した異臭が腸から吸収されます。吸収された匂い成分が血中に混ざって全身に運ばれると、毛穴を通して体外に排出するのです。おならを我慢してもしなくても、臭い体臭になってしまうのです。まず、大切なのは、腸内環境を整えることです。そのために有効なのが、ヨーグルトです。ヨーグルトに含まれる乳酸菌は、善玉菌の餌になります。適量のヨーグルトを定期的に食べることで、腸内の善玉菌をどんどん増やすことができ、腸内の環境が整います。結果として、体から出る匂いが抑えられるのです。適量のヨーグルトを食べて、腸内の環境を整えましょう。ただし、一つ注意があります。確かに、ヨーグルトには、腸内の善玉菌を増やす働きがありますが、ヨーグルトばかり食べるのはよくありません。何事も、適度が大切です。いくら体にいい食べ物とはいえ、食べ方次第では、毒にも薬にもなります。あまり食べすぎて食のバランスを崩したり、偏らせたりするのは逆効果です。ヨーグルトの目安は1日に1カップです。偏りすぎず、バランスの良い食生活を心がけましょう。適量のヨーグルトを定期的に食べる。体臭を改善させる30の対策。その13。食物繊維は腸内の掃除屋さん。人が生きていくのに欠かせない栄養素があります。5大栄養素です。炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルです。この5大栄養素の6番目として注目されている栄養素があります。食物繊維です。食物繊維には人間の消化酵素では消化されない特徴があります。体に負担を与えることなく、食べ物の消化吸収を助けることで成長作用を促す効果があります。動脈硬化、糖尿病、肥満などの防止に効果があるのです。また、食物繊維には腸内をきれいにする効果もあります。食物繊維は別名、腸内の掃除屋さんとも呼ばれます。匂いの成分、悪玉菌、有害物質、毒素など、体に不要なものをまとめて吸収してくれます。便と一緒に排出してくれるのです。善玉菌が増えると、腸や肝臓の働きが活発になります。結果として、体臭予防につながるのです。食物繊維を含んだ食事を心がければ、体の内側から体臭を抑えることができるようになります。食物繊維を含んだ代表的な食材は以下の通りです。こんにゃく、ごぼう、ほうれん草、ブロッコリー、海藻類、豆類、芋類、キノコ類。日本人の1日の必要量は 20-25g とされています。普段の食事に食物繊維を加え、体の内側から体臭を抑えるようにしましょう。積極的に食物繊維を取って、体を内側からきれいにする。体臭を改善させる30の対策。その14。ココアの糖分は砂糖ではなくオリゴ糖を使うのがポイント。腸内にはおよそ1000種類、およそ100兆個もの常在菌が生息しています。大きく分けると、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類です。重さにすると 1.5kg もあると言われています。食物繊維は体臭を抑える働きがあります。食物繊維は腸内の善玉菌を増やしつつ、腸内で匂いの成分も吸収してくれるため、体臭を内側から抑える効果があります。そんな食物繊維が豊富に含まれている飲み物といえば、ココアです。ココアに含まれるリグニンと呼ばれる食物繊維が匂い成分をよく吸収してくれます。ポリフェノールが含まれている点にも注目です。ポリフェノールによる抗酸化物質の働きが加わると、代謝機能が向上します。代謝機能が良くなれば、匂いの成分の分解を促され、体臭を抑える効果につながるのです。さて、ここでもう一つ加えたい工夫があります。このココアに加える糖分ですが、砂糖よりおすすめのものがあります。オリゴ糖です。オリゴ糖は善玉菌の餌になる反面、悪玉菌の餌にはなりにくいため、腸内の環境が整いやすくなるのです。善玉菌が増えることで腸内の活動が活発になれば、匂いの成分を分解しやすくなり、体臭が抑えられます。しかも、オリゴ糖は砂糖のおよそ半分のカロリーです。ダイエットにも効果がありますから、女性にもおすすめです。砂糖の代わりとしてオリゴ糖を使えば、ココアをパワーアップさせることができるのです。ココアには砂糖ではなくオリゴ糖を入れる。体臭を改善させる30の対策。その15。油分の多い食べ物ばかり食べていると、体が匂いやすくなる。皮脂も体臭の原因の一つです。汗そのものにはほとんど匂いはありませんが、皮脂には匂いがあります。体の中で最も皮脂の分泌量が多いのは頭皮です。髪をかき分けると頭皮が見えますよね。かき分けた頭皮に人差し指を押さえつけてみましょう。簡単に皮脂がつき、指がベタベタするはずです。次に皮脂がついた指を鼻に近づけて匂ってみると独特の匂いがするはずです。それが皮脂の匂いです。指先だけについたわずかな皮脂ですが、強い匂いを発していることがわかりますね。皮脂が分泌されて酸化すると独特の異臭が漂い始めるのです。 油分の多い食べ物ばかりを食べていると血中の油の濃度が高くなります。油が血液に乗って体全身に運ばれて毛穴から分泌されやすくなり、皮脂の分泌量も増えてしまうのです。皮脂の分泌量が多くなる悪影響は匂いだけではありません。油はカロリーも高いため健康にも良くありません。油のカロリーは 1g あたり9キロカロリーもあります。皮脂の分泌量が多くなるとニキビもできやすくなります。もちろん完全にやめるわけではなく、あくまで控えめにするということです。牛肉、天ぷら、唐揚げ、ハンバーグなど油分の多い食べ物を中心とした食生活は控えましょう。もちろんジャンクフードも含まれます。見た目は美味しそうなお菓子には思いのほか多くの油が使われています。見た目の可愛いケーキは油の塊といっても過言ではないのです。油分の多い食べ物は控えめにする。体臭を改善させる30の対策、その16。男性と女性で匂いの感度に差はあるのか。汗臭い、親父臭い、変な匂いがする、そうした匂いのクレームを言うのは女性に多いと思いませんか。比較的女性の方が匂いにうるさい気がします。生まれつき女性の方が嗅覚が鋭いのではないかと思うほどです。実際のところ鼻の嗅細胞の数に男女差はあるのでしょうか。いえ、違いはありません。嗅細胞の数は男性も女性もおよそ500万個と言われています。もちろん個人差はありますが大差ではありません。鼻の構造も同じです。むしろ体格としては男性より女性の方が小さいので、鼻の大きさも女性の方が小さいくらいです。ではなぜ女性の方が匂いに敏感なのか。おそらくそれは意識の差によるものです。女性は普段から美意識に対して敏感です。すべての女性にとって美は憧れです。ファッション、メイク、ネイル、ヘアスタイル、美に関することに並々ならず熱い意気込みがあります。美容にかける金額が男性より女性の方が多いことからも美意識の高さが伺えます。高い美意識があるため匂いにも敏感に感じ取り反応しやすくなっているのです。意識の高さが感度の高さです。意識を集中すれば感度を高めることができます。もし匂いの相談をするならやはり女性が頼りになります。男性より女性の方が厳しい指摘や的確なアドバイスを遠慮なく言ってくれるに違いありません。男性にとって女性に相談するのは恥ずかしさがあるかもしれませんが、敏感な女性の力は大いに頼るべきです。美意識の高い女性だからこそ男性ではなかなか思いつかない名案が聞けるかもしれないのです。体臭の相談をするなら女性にする。体臭を改善させる30の対策、その17。女性は生理前に匂いやすい。体臭に関して女性には男性にはない変わった特徴があります。女性の体臭は月経が起こる1ヶ月単位で変化することです。特にこれという生活の変化がなくても月経の周期によって体臭がわずかに変化します。原因はホルモンです。女性は黄体期に入るとプロゲステロンと呼ばれるホルモンの分泌量が倍増します。妊娠の準備には欠かせないプロゲステロンですが、体臭にも影響を及ぼすことが確認されています。影響1、体温上昇。プロゲステロンには体温を上げる作用があります。排卵期から月経前の間は基礎体温が高くなりますね。黄体期はプロゲステロンの分泌量が増えるため基礎体温が上がるのです。基礎体温が上がると少し運動しただけで汗をかきやすくなり、汗臭さが目立ちやすくなります。影響2、皮脂の分泌量の増加。プロゲステロンの影響は体温上昇だけではありません。プロゲステロンの分泌量が増えると皮脂の分泌量も増えます。皮脂が増えることで匂いも強くなるのです。これは病気でもトラブルでもありません。正常に生理が来ている女性ほど起こりうることです。大切なことは生理の周期に合わせて体臭の意識をつけることです。今は黄体期だから匂いに注意しようと思うだけでも体臭対策がしやすくなります。排卵期から月経前までの黄体期は体臭対策に力を入れる。体臭を改善させる30の対策、その18。生理中は生理用ナプキンをまめに取り替える。生理中は匂いが気になる。生理中の匂いは鉄の錆びたような匂い、腐った魚、生ゴミなどと例えられます。どれもあまり良い例えではありませんね。生理中は性器の周辺が匂いやすい時期です。膣からの出血が生理用ナプキンに染み込みます。もともと性器の周辺は蒸れやすい部分です。血の匂いが高温多湿によって蒸れやすくなります。菌が繁殖して不潔になり独特の匂いが発生するのです。そういう悩みを持つ女性も多いのではないでしょうか。通気性の良いナプキンをすると血の匂いがひどくなる一方、ナプキンで締め付けると蒸れて匂いやすくなります。難しいところですね。ここでまず大切なことは生理に対して悪い意識を持たないことです。生理は悪くありません。生理があるのは女性として営みがきちんと行われている証拠です。女性の生理は仕方ないことです。気をつけたいのは生理用ナプキンの扱い方だけです。生理用ナプキンはできるだけ軽くて蒸れにくいものを選びましょう。その上で出血を感じればこまめに生理用ナプキンを取り替えるようにしましょう。生理中に取り替える目安は3、4時間に1回くらいです。こまめに取り替えていれば生理中でも血の匂いは抑えられます。心身ともに軽くなれるのです。生理中は生理用ナプキンをまめに取り替える。体臭を改善させる30の対策、その19。シャワーばかりで済ませていると汗は落ちても体臭になりやすくなる。私は社会人になった一時期シャワーばかりの生活を送っていた時期がありました。覚えることがたくさんなり忙しい業務でした。しかも手間ばかりだったので毎日残業が当たり前でした。学生時代までは毎日お風呂に入っていましたが、仕事に時間にも余裕がなくなった時、ある考えが浮かびました。お風呂は時間がもったいないな、シャワーで十分ではないかと思ったのです。汗臭い体臭は汗を流せば匂いも落ちます。ボディーソープなどで体をきれいに洗えばすっかり清潔な体です。しばらくして私は独特の体のだるさに悩まされることになりました。実は体はきれいになっても疲れは取れにくいのです。夜はなかなか眠れない。寝起きからすでに疲れている状態。日中も少し動いただけでやけに疲れやすい。シャワーばかりの生活を送った経験のある人は分かってもらえる感覚と思います。後から分かったことですが、これは疲労物質乳酸の影響によるものです。お風呂に入って汗をかかないと乳酸が残りやすくなります。そのため疲れが落ちないのです。疲れが取れないだけではありません。血中の乳酸が増えるとアンモニア成分も増えるため汗をかいた時の体臭も強くなってしまうのです。シャワーばかりの生活では疲れが取れないだけでなく体から匂いやすくなります。 これはおかしいぞと思って再び入浴をすると一転した体の調子が良くなりました。体の毒素がスムーズに排出され、心も体も軽くなりました。寝つきは良くなり、寝起きも気持ちいいのです。忙しくて疲れが溜まっている時こそ入浴が必要だな。つくづくそう思ったのです。シャワーだけで十分だろうと思っていたのですが、間違いでした。もちろん朝はシャワーで済ませてもいいのですが、せめて夜はきちんとお風呂に入りましょう。大切なのはしっかりした夜の入浴です。少しでも汗をかく習慣を作りましょう。汗を流す機会を毎日作ることが仕事を乗り切る成功法です。夜はシャワーで済ませず、時間をかけてゆっくり入浴する。体臭を改善させる30の対策。その20。言いにくい体臭を直接本人に伝える上手な方法。体臭がひどい人に臭いですとストレートに言うのは難しいものです。正直ですがストレートすぎます。仲がいい親友なら簡単に言えるのではないかと思いますが、実際は逆です。仲がいいほど相手を傷つけたくない気持ちが大きいので余計に言いにくいのです。だからとはいえ無視を続けるのもためらいます。仲のいい友人が自分の体臭に気づかないままいろいろなところで損をするところを見るのは心苦しいものがあります。デリケートな問題は対処が難しいものです。臭いくらいで死ぬわけではありませんが、あまりにひどいのも人間関係に支障が出ます。きちんと伝えた方が本人のためです。問題はどう伝えるか。大切なのは言い方です。気をつけたいのはストレートな言い方です。前から思っていたんだけど体臭がひどいよ。きちんと体を洗っているという言い方はよくありません。ストレートな表現はいいのですが、相手の心に突き刺さり傷つけてしまうでしょう。あなたが感情をぶつけることで相手も感情的になります。正直に伝えたつもりが逆に相手を怒らせたり嫌われたりするかもしれません。決して感情をぶつけたり勢いのままストレートな表現で口走ったりしないように注意です。ではどう言えばいいのでしょうか。ポイントは前置きです。もし傷つけてしまったらごめんなさいという前置きをしましょう。最初に謝ってしまうのです。傷つけることを言うかもしれないという意味を込めておくと、相手も受け止める心の準備をしてくれるでしょう。最初にこちらから謝って前置きをすれば、より丁寧で柔らかい言い方になります。感情的にならずゆっくり伝えるのがポイントです。もし傷つけてしまったらごめんなさい。体の匂いがちょっと気になるよ。印象が良くなりましたね。ゆっくり口にすることで言いづらいことを伝えようとしている印象が強くなります。きっと相手も素直に言葉を受け止め、何らかの改善策を考えてくれるようになるでしょう。デリケートなことは最初に謝ってから伝える。体臭を改善させる30の対策。その21。楽天家は体臭になりにくい。心配性は体臭になりやすい。考え方は体臭にも影響します。汗をかくのは暑い時だけではありません。ストレスを感じた時にもかきます。例えば他人に気を使ったり緊張したりするとストレスを感じて汗が出てきます。こうした精神的心理的な問題が原因でかく汗を精神性発汗と呼びます。私たちにとっておなじみの冷や汗も精神性発汗の一つです。緊張や不安を感じやすい考え方は冷や汗をかく機会が多くなります。心配性の人ほど神経質になりやすいため冷や汗の量が多くなり体臭にもなりやすいのです。一方楽天家は体臭になりにくい傾向があります。ストレスや緊張を感じにくいので精神性発汗も少ないのです。まあなんとかなるだろうという考え方が大切です。明るいことばかり考えてしまうのです。いい意味で鈍感になると緊張や不安がなくなります。鈍感といえば響きは悪いのですが、これほどストレスを小さくする考え方もありません。心配ばかりしていても仕方ありません。大切なのはリラックスです。心が穏やかになると汗をかきにくくなり体臭も抑えられます。心配性はやめ楽天家になる。体臭を改善させる30の対策。その22。急なダイエットも体臭の原因になる。ダイエット中に体臭がひどいよと言われショックを受けたことはありませんか。体臭の原因は清潔感の欠如だけではありません。急なダイエットも体臭の原因になることをご存知ですか。俗にダイエット臭とも呼ばれています。ダイエットと体臭は関係がないように思えますが、深いつながりがあります。原因1、乳酸による体臭。急な食事制限によるダイエットをしていると血行が悪くなり血液中の乳酸が増えます。人の体は乳酸がうまく代謝されないと汗と一緒にアンモニアも出る性質があります。その結果汗をかいた時の匂いが強くなりやすいのです。原因2、ケトン体による体臭。過度の食事制限をすると糖が足りなくなります。エネルギーを生み出すために体内にある脂肪を使ってエネルギーを作り出そうとします。そのおかげで脂肪が燃焼されて痩せることができるのですが、うまい話ばかりではありません。体脂肪からエネルギーを取り出す際、ケトン体という副産物を生み出します。このケトン体が血液を通して体全身に巡り、汗とともに蒸発されて体臭になるのです。体臭が強くなれば自分でも気づくはずですが、ダイエット中は自分では気づけない場合が多いようです。食事を減らして元気がないので匂いにも鈍感になってしまうからです。好きな人のためにダイエットをしようとして臭いなと思われて嫌われていることもあります。しかし全てのダイエットが悪いわけではありません。あくまで急な食事制限がいけないのです。緩やかな食事制限は体臭にはなりません。ダイエットをするなら長期間かけて徐々に体重を落としていくことが大切です。食事制限だけでなく運動量も増やしていって時間をかけましょう。ダイエットは無理なく進めるくらいでちょうどいいのです。急なダイエットは控える。体臭を改善させる30の対策。その23、大切な場面の24時間前からニンニク料理は控える。匂いやすい食事の代表格といえばニンニクです。歯を磨いたりシャワーを浴びたりすれば匂いが取れるだろうと思いますが、なかなか取れません。少し複雑なメカニズムがあります。匂いの原因になるのはニンニクに含まれるアリシンと呼ばれる成分です。アリシンは体の中で分解されても匂いだけは残り続ける性質があります。最終的には肝臓で無臭化されるまでにおよそ24時間かかります。それまでの間は腸から吸収されたアリシンが血液の流れで全身を巡ります。吐く息は匂いますし、毛穴を通して外に出るため体からも匂いやすくなるのです。歯を磨いても口から匂いますし、シャワーを浴びても体臭が発生しやすくなり厄介です。便の匂いもひどくなります。もちろん日常生活では完全にニンニクを避けるのは難しいことです。目安は24時間前です。 デートなどによっては困る場面では24時間前からニンニクを使った料理は控えるようにしましょう。大切な場面の24時間前からニンニクを使った料理は避ける。体臭を改善させる30の対策。その24。耳の中が汚いと体臭に発展することもある。おや、どこからによっているんだろう。体をきれいに洗っているにもかかわらず、どこからともなく異臭を感じることがあります。口でもない、足でもない、脇でもない。もしかしたら耳かもしれません。体臭は耳から匂うこともあります。体を不潔にしていれば匂いやすくなるように、耳も不潔にしていれば匂いやすくなります。耳かきを忘れていると耳の中で垢がどんどん溜まります。夏場のように汗をかきやすい時期は耳の垢も溜まりやすいです。これだけでも不潔ですが、ずっと放置していれば雑菌はさらに繁殖して異臭を放ち始めるのです。最悪の場合、耳の中にカビが生えることもあるのです。耳の穴は小さくて目立ちにくいのですが、目立たないからこそ放っておかれやすいところです。体質的に耳が匂いやすい人もいます。脇がの原因であるアポクリン腺は脇の下だけでなく耳の中にもあります。耳掃除の時、耳の垢が黄色い色をしていればアポクリン腺からの汗の可能性が高いと考えていいでしょう。アポクリン腺から出た汗が耳の中で溜まっていると、それだけ匂いもひどくなります。耳の中をきれいにするのも体臭対策の一つです。耳かきで定期的に耳の垢を取り、耳の中を清潔に保ちましょう。定期的に耳掃除をする。体臭を改善させる30の対策。その25。中耳炎も耳の匂いの原因になる。体を不潔にしていると匂いやすくなります。汗、垢、皮脂が混ざると細菌が繁殖して異臭を放ち始めます。これは耳も同じです。耳の穴も汗をかきますし、垢も皮脂も出てきます。耳の掃除を忘れていると汚れが溜まって不潔になり、耳が匂いやすくなるのです。定期的な耳掃除は体臭予防の一つです。ただし、耳の匂いは必ずしも耳掃除のし忘れだけが原因とは限りません。耳の病気で匂い始めることもあります。代表としては中耳炎です。細菌の感染によって起こる中耳の炎症です。耳の中で炎症を起こした結果、脳ができたり菌が繁殖したりすると異臭を放ち始めることがあるのです。耳は自分で見たり匂ったりできませんね。なんだろうと思って自分の指や耳かきでいじっていると症状を悪化させてしまいます。中耳炎の特徴は塞いだような耳の感覚、耳の痛みや耳鳴り、発熱などです。こうした様子があれば自分で無理に触ろうとせず耳鼻科の医師に見てもらいましょう。早めの対処が肝心です。耳の様子がおかしくて匂い始めるなら耳鼻科に行って見てもらう。体臭を改善させる30の対策。その26。爽やかな香りがする歯磨き粉に隠された注意ポイント。歯磨き粉の中には爽やかな磨き心地を強調した商品があります。スーッとした感覚が口の中に広がるものです。ミントの香りがするものが代表的です。すがすがしくて気持ちいいですよね。歯磨きが気持ちよくなると歯磨きが快感になります。しかし、爽やかな香りがする歯磨き粉には注意ポイントが隠れています。スーッとする感覚によって歯をきれいに磨けたと勘違いしやすいのです。スーッとした感覚はあくまで感覚です。きれいに磨けたかどうかの判断基準にはなりません。スーッとした感覚があることで、きれいに磨けたかどうかの判断がしづらくなり、磨き残しやすくなる可能性があるのです。歯の隅々まできれいに歯垢を取り除くことが本当の意味での歯磨きです。スーッとした感覚はメリットでもありデメリットでもあるのです。きれいに磨けるはずの歯磨き粉が歯磨きの邪魔をしているのでは意味がありません。歯磨き粉に火はありませんが、きれいに磨けたと勘違いしやすくなることと覚えておくといいでしょう。あらかじめそういう意識があるだけでも磨き方は洗練されます。もしきれいに磨く自信がなければ、スーッとした香りがするものは避けてスタンダードなものをお勧めします。歯磨きの主役はあくまで歯ブラシです。本当にきれいに歯を磨くことができていれば歯磨き粉は不要と言っても過言ではないのです。スーッとした感覚をきれいに磨けたかどうかの判断基準にしないようにする。体臭を改善させる30の対策。その27。体臭は何かなの。体臭の悩みがあるとき、どの科の病院を受診すればいいのでしょうか。なかなかパッと思い浮かびませんよね。実は体臭は〇〇かとはっきり決まっているわけではありません。体臭の種類に応じて様々な科が考えられます。例えば口臭がひどいとき、歯に原因があると思い歯科に行くとしましょう。口臭の原因といえば虫歯や歯槽膿漏などが考えられますが、必ずしもその限りではありません。いや、腸などの不調によって体の中から臭いが出て口臭になる場合もあります。歯が悪いのかと思って歯医者に行くと歯は問題ないようです。内科に行ってくださいと言われるかもしれません。また汗の臭いがするから皮膚科に行くとしましょう。汗臭いから皮膚科に行っても皮膚に異常は見当たりませんと言われることがあります。性病が原因による匂いの場合は婦人科です。耳からの匂いなら耳鼻科です。体臭とはいえいろいろな状況が考えられます。たらい回しにされたのではたまったものではありません。個人が正確に判断するのは難しいものです。ではどうすればいいのでしょうか。最もおすすめなのは大きな総合病院です。総合病院の受付で体臭の悩みがありますと言いましょう。問診票を渡されますから、自分の状況を正確に細かく記載します。問診票の内容に応じてどの科から見てもらうべきか、ベテランが総合的に判断してくれます。数多くの患者と接している総合病院なら、症状の具合からより正確に判断してくれることでしょう。複数の科が一つの病院内に集まっていて、科と科の移動もスムーズです。医者同士の連携も密になっていますから、より正しく見てもらえるのです。体臭は総合病院に行く。体臭を改善させる30の対策。その28。体臭を香水でごまかそうとするのは逆効果。体臭を香水でごまかそうとする人がいます。柑橘系などの爽やかな香水をたっぷりつければ、一時的に体臭はなくなります。発想としては悪くないと思いますが、現実的ではありません。逆効果になることが多いからです。体臭を消すとなると、それ以上に強い香水をつけることになります。匂いの種類は違っていても、香水をつけすぎることで他人に不快感を与えやすくなります。ひどい匂いは抑えられても、匂いの強さで不快感を与えてしまうのです。どんなにいい匂いも強すぎれば台無しです。さらに、体臭と香水が混ざれば、匂いがより悪化することも考えられます。匂った経験があるのでわかるのですが、体臭を香水で隠そうとするのは匂いでわかります。香水の匂いのほか、変な匂いも混じっているのです。体臭を香水で消すことはできても、控えた方が無難です。気をてらった方法ではなく、当たり前のことを当たり前にしませんか。 朝のお風呂に入ったり、こまめに汗や皮脂を拭き取ったり、脂っこい食事を控えたりなどです。シンプルな方法こそ体臭対策の王道なのです。体臭を香水で無理やりごまかそうとするのはやめる。体臭を改善させる30の対策。その29。体臭対策は楽しむもの。すればするほどニコニコできる。体臭対策を客観的に見聞きしていると面倒だと思います。こまめに汗や皮脂を拭き取る。こまめに爪を切る。こまめに手を洗う。どれも手間がかかります。面倒です。しかし面倒と思うのは行動だけを見ているからです。行為そのものは忘れましょう。意識を向けるのは向上していく自分です。その行為によって自分がどんどん綺麗になっていくところを想像するのです。浴室で体を洗うとき、今日の疲れも汚れも綺麗に落とそうと思うとウキウキワクワクします。爪を切っているとき、指先がどんどん綺麗になっていく。気持ちいいなと思うと楽しくなります。手を洗っているとき、手の汚れが綺麗に落ちていく。なんて気持ちいいのだろうと思うと病みつきになります。プラスを想像しながら実践していくと、これほど楽しいことはありません。体臭対策は自分のためです。自分が快感を得るためにしようと考えればいいのです。部屋をきれいにするのと同じです。最初は面倒だと思うのですが、やり始めると気持ちよさを感じ、やめられなくなります。体臭対策と聞けば面倒だと感じますが、実は快感の連続です。すればするほど綺麗、清潔、美しいが感じられます。こまめにするからこそ快感もたびたび味わえます。いつも笑顔でニコニコできます。体臭対策は楽しむものです。楽しんで取り組めば体臭対策をしている気はなくなるのです。体臭対策は自分が快感を得るためにするものだと考える。体臭を改善させる30の対策。その30。体臭問題を生み出しているのは現代の技術進歩。人類の歴史で体臭が社会問題として取り上げられ始めたのは実はまだ最近です。昔は体臭問題はあまり大きく取り上げられていませんでした。技術が未発達の時代は不衛生な環境が当たり前でした。匂いが問題というより匂いがあって当然だったのです。汲み取り式と呼ばれるトイレをご存知ですか？日本で使われてきた落下式便所の一つです。今では考えられませんが、以前のトイレといえば大便と小便の混ざった激臭があって当然だった時代があります。昔食事を作るといえば薪を使って火を起こす手順から始まりました。調理中は部屋中が煙と調理の匂いで充満するのです。洗剤も今ほど発達はしていませんから、服を洗っても汚れも匂いもきれいに取れませんでした。昔は強い匂いに囲まれた生活が普通でした。体臭はあっても周りの強い匂いのおかげで打ち消していたのです。しかし時代は変わりました。以前は汲み取り式だった便所も今では水洗式に変わり、匂いがほとんどしなくなりました。台所では換気扇が当たり前になり、料理の匂いが小さくなりました。焼肉店では排気消臭装置が当たり前になりつつあります。洗剤も発達してナノレベルの小さな汚れまで落とせるようになりました。現代の技術が進歩するにつれて生活の衛生環境が整い、生活の匂いが消えているのです。そこに拍車をかけるのは食の欧米化です。24時間営業の店ができ、肉が手軽にいつでも食べられるようになりました。肉を簡単に食べられるようになったのはいいのですが、油分の多い食事は体の体臭を悪化させます。なんという便利な世の中でしょうか。技術が進歩して生活の匂いが小さくなればなるほど、以前は気にならなかった私たちの体臭が浮き彫りになっています。皮肉なことに一つ問題を解決したと思えば、また別の問題が浮上です。もぐら叩きのようです。技術の進歩によって清潔な世の中がもっと進んでくれば、体臭問題はもっと大きくなるかもしれませんね。体臭問題を突き詰めると、実は現代の技術進歩によって生まれていることがわかります。現代人は少し匂いに敏感すぎるのではないでしょうか。確かに体臭は不快を伴いますが、気になると思えば思うほど気になるのが体臭です。他人の体臭を感じてもあまり考えすぎないようにしましょう。体臭の問題とは、実は私たちの技術進歩によって生み出されていることに気づく。体臭を改善させる30の対策。まとめ。その1。外見や話術より清潔感を磨く。その2。お風呂上がりに自分が身につけていた服を匂ってみる。その3。毎日お風呂に入って体をきれいに洗う。その4。体臭による偏見を持つのはやめる。その5。エチケットの一つとして男性も最低限の体臭対策を心がける。その6。こだわりがない限り香水は控える。その7。手が届きにくい背中もきれいに洗う。その8。シャワーの後は体も髪もきちんと乾かしてから出かける。その9。一定期間使った下着は洗うより買い替える。その10。ハンカチやタオルは湿らせてから汗を拭き取る。その11。昔からの体質だと諦めず便秘を改善させる。その12。適量のヨーグルトを定期的に食べる。その13。積極的に食物繊維を取って体を内側からきれいにする。その14。ココアには砂糖ではなくオリゴ糖を入れる。その15。油分の多い食べ物は控えめにする。その16。体臭の相談をするなら女性にする。その17。排卵期から月経前までの黄体期は体臭対策に力を入れる。その18。生理中は生理用ナプキンをまめに取り替える。その19。夜はシャワーで済ませず時間をかけてゆっくり入浴する。その20。デリケートなことは最初に謝ってから伝える。その21。心配性はやめ楽天家になる。その22。急なダイエットは控える。その23。大切な場面の24時間前からニンニクを使った料理は避ける。その24。定期的に耳掃除をする。その25。耳の様子がおかしくて匂い始めるなら耳鼻科に行って見てもらう。その26。スーッとした感覚をきれいに磨けたかどうかの判断基準にしないようにする。その27。体臭は総合病院に行く。その28。体臭を香水で無理やりごまかそうとするのはやめる。その29。体臭対策は自分が快感を得るためにするものだと考える。その30。体臭の問題とは、実は私たちの技術進歩によって生み出されていることに気づく。